皆さんこんにちは。株式会社デバイスドライバーズの日高と申します。今日は短い時間ですけれども、ビジュアルスタジオとメトロ UI で始める Windows 8デバイスドライバー開発に関してご説明させていただきたいと思います。本セッションではすでにインターネット上で公開されている情報と、それをもとにして行った個人的な実験結果と考察をベースにして解説しております。マイクロソフト様の公式的な見解ではありません。スペシャルセッションという位置づけですのでご注意ください。特にですね、一昨年まで私マイクロソフト様からデバイスドライバーのカテゴリーに関する MVP を受賞させていただいて、レッドモンドの WDK 開発チームと個人的にも情報交換させていただいたんですが、 Windows 8になりましてからはそういった情報交換もしておりませんので、今日は話する内容は一切裏情報はなしで、皆さんもホームページからダウンロードして入手できるような情報をもとにしてお話しさせていただきます。で、本題に入る前ですけれども、多分皆さん Windows 8を何回もインストールされている方あると思うんですが、私なんかはもう数十回インストールしてるんですけれども、一応このぐらいは当然確認しておいてくださいねということで、デバイスドライバー開発に関わる、デバイスドライバーの開発を始めますと、何回もインストールするんですけれども、そういったお話をさせていただきます。起動とインストールに関してですけれども、まず BIOS の更新とかですね、レガシー USB の無効化、これはベータ版的な位置づけもあることもありまして、いくつかのデスクトップマシンには簡単に Windows 8インストールできません。ですので BIOS を最新版にするとか、レガシー USB をサポート無効化にすることによって、私が試した中ではその2つの対策をすることによってほぼ 100% のマシンにインストールできております。それとですね、高速スタートアップの有効無効によって挙動が変わる場合があります。例えば日本語キーボードが有効になったり無効になったりする問題もありますので、そういったことはもう何回もインストールしていくと慣れてきますので、その辺も対応していただけるかなと思います。あとインストールのメディアも CD-ROM だけ、 DVD だけではなく USB のインストールもできますね。はい。で、それとよく頻繁に使うその、アプリケーションですね、スタートメニューの場所として書いてますけれども、こういった場所に入っておりますので、そういうのもインストールするたびにそこから引っ張り出してくる、そういった作業が必要になります。その他に基礎的事項としましては、これも当たり前の話なんですが、設定すれば Windows 7と同様にほぼ開発マシンとして使うことが可能です。特にですね、開発用に実際に使っていただければですね、デバイスマネージャーをはじめ、結構今まで Windows Vista 7からとブラッシュアップされて、細かいところデスクトップでこう使う場合にも気の利いた小技がね、入っております。大容量のデータをコピーするときには状況がグラフで表示されるとか、デバイスマネージャーのメニューがたくさん増えているとかいうことがあります。で、その他にさらに追加することに高速起動とかコネクテッドスタンバイ USB 3.0 のサポートですね、いう機能が使えサポートされておりますので、かなり使いやすくなった、 Windows 7を一回り使いやすくなったようなデスクトップ環境としての Windows 8っていうのも見直していただけるんじゃないかなと思います。で、当然ながらデバイスドライバーは Windows 7用が多くの場合流用可能ですし、 Windows 7用のアプリケーション開発ツール、オフィスツールもインストールして使うことができます。で、今日のセッションのお話なんですけれども、実際にですね、 Windows 8とは何ぞやとか、Windows 8の内容とかそういった話はしません。ドライバー開発とはどうしましょうかとか、 WDK とか WDF の話もあんまりしません。どちらかといいますと、今日はですね、 Windows 8 WDK の概要を理解していただいて、その今までの Windows 7までの WDK、 WDK っていうのは Windows ドライバーデベロップメントキットなんですけれども、変わった点同じ点もちょっと話します。それと新しくですね、 Windows 8の WDK から Visual Studio をサポートするようになったんですけれども、というか Visual Studio がないと使えなくなったんですが、その新しい開発手順を使いこなすためのノウハウですね、小手先の技術みたいなこと、ハマるところがたくさんありますので、そういったところを中心にご紹介していきたいと思います。あと、進み進行状況に応じてデモをさせていただきます。Windows 8 WDK の概略のご説明になります。 WDK がサポートしておりますオペレーティングシステムですけれども、ホスト環境、左上ですね、書いておりますように、Windows 8、コンシューマープレビューとサーバー8ベータ。この並びを見ても分かります通り、Windows 8、コンシューマープレビューっていう内容ですが、実質的にはベータ版というふうに私は個人的には考えております。それと、ホストとして利用できるのは、Windows 7とサーバー 2008R2 です。7とサーバー 2008R2 にインストールする場合には口述するように若干使える機能に制限があります。もちろん7とサーバー 2008R2 に入れる場合には当然セットとする Visual Studio 11も入れなくてはいけません。でサポートするターゲットの環境なんですが、 Windows 8はもちろん7とサーバー 2008R2 と Vista のサービスパック1以降、サーバー2008のサービスパック1以降のドライバーをこのらの環境でクロス開発で作ることが可能になります。そこで、新機能として変わった点のお話をします。ビジュアルスタジオの統合化って書いてますけれども、すべての WDK、 すべてっていうのはですけど、ほとんどの機能が従来の WDK でサポートされていた機能プラスアルファがビジュアルスタジオで統合して、ビジュアルスタジオの IDE 画面から操作できるようになりました。ドライバーのツールバーとかですね、テンプレート、アナリシスツールというところでいろいろな操作をできるようになっています。テスティング、デベロップメントツールとか、カーネルモードでバック、すべてビジュアルスタジオのメニューからこういったものを選択して、各機能を呼び出して使えることができるようになっています。それとですね、コンパイラーと IDE の共通化によってですね、これは地味な機能なんですが、カーネルモードドライバーを C++ で記述することが可能になりました。であと細かい話ですが、カーネルモードのドライバーのコードなんですが、インテリセンスとかガイドライン、テンプレートみたいなものが使えるようになっています。特にコンパイラーのエンジンが今まで WDK のコンパイラーは Visual Studio とは別だったんで、 WinUSB のアプリケーションを開発されたことがある方は分かると思うんですけども、細かなですね、シンタックスっていうかコンパイラーのエラーの出し方が違うんですけども、今回からはコンパイラーエンジンが同じになってましたので、エラーの出し方は WDK だろうと WinUSB だろうと Windows アプリケーションだろうと同じ C++ のエラーを出すということになっています。次、新機能変わった点、その2なんですけれども、デバッグとテストの自動化ですね、これが非常に優れている点で、特に Windows 8のホストで、Windows 8のターゲットを使う、デバッグするという場合には、ネットワーク、TCP/IP ベースでテスト環境を統合されております。でなおかつ、パッケージの作成ですね、ドライバーをインストールするときに必要なファイルをまとめて、1個のファイル、フォルダに入れておくものなんですが、それをリモートでインストールして、リモートでカーネルモードでデバッグすることが、F5 キーを1個押すだけでできるようになっております。はい、その他に違う点といたしましては、開発リソースのオンライン化ですね、これが前からするよっていう噂は聞いてたんですが、いよいよ、コンシューマープレビューの時からサポートされているんですけども、サンプルとコインストーラーとヘルプドキュメント。結局、ウェブで参照しなさいということですね。ディストリビューション可能な、再配布可能なパッケージをリディストという WDK のフォルダの中に入っていたんですが、これは別で順番にインストールしないと逆にエラーが出るようになっています。要は WDK のコンポーネンツではインストールされませんので、必ず WDK のインストールが終わった後に立ち上がるウェブページからコインストーラーをインストールするという手順になります。その他変わった点としましては、この辺は情報をご存知と思いますが、 USB3.0 Bluetooth LE ですね、ローエネルギーですか、 Wi-Fi ダイレクト、低消費電力の Wi-Fi、 インテグレーテッドセンサー、いわゆるセンサーフュージョンのサポートがあります。で、新しい点ではARM アーキテクチャをサポートする関係で GPIO とか I2C とか SPI といったどちらかというと組み込み系のバスも、バスドライバーとしてサポートするようになっています。で、従来からと変わらない変わった点のサポート OS アーキテクチャとしましては、先ほどお話した通り Windows 8をサポートし、サンプルのソースコードとして Metro UI と WinRT にも対応できるようになっている。で、逆に言いますと Windows XP の非サポートということで、 XP のドライバーを XP 向けのドライバーを Windows 8用の WDK で開発することはできなくなっております。でどうするのかって言いますと、これはそんな問題はなくて、Windows 7の WDK 7.1.0 というのがありますので、これを Windows 8なり、Windows 7なり入れていただいて、インストールしていただいて、そこで従来の手法でビルドすれば、Windows XP のドライバーも作ることは可能です。で逆に言いますと、Windows X、そうやって作った Windows XP のドライバーは、8の新しい機能を使っていなければ、もちろん8にインストールして使うことも、場合によっては可能です。その他変わった点としましては、ARM アーキテクチャのサポートですね。これは私あんまり情報を持ってないので、質問いただいても困るんですが、そういうふうに言われています。あとは IA64 ですね、アイテニウムのアーキテクチャが今回からサポートされなくなります。互換機能とか同じ点に関しては、ドライバーアーキテクチャは変わりません。従来まで通り、WDM、WDF ですね、KMDF と UMDF の両方サポート、ポート、ミニポートのアーキテクチャも同じで、クラスドライバー、バスドライバー、フィルタードライバーなどは、基本的にですね、Windows 7と同様とこっち書いてますけれども、うまく書けば、Windows 2000とかのソースコードとか、Windows XP のソースコード、バイナリーを持ってきて使うようなことも、アーキテクチャにはサポートされております。で同じ点としましては、Windows 7、Windows Vista、X86 と X64 という現在の主流なアーキテクチャと OS はサポートされております。開発手順としまして、Visual Studio が苦手だっていう方にも対応できますように、従来のコマンドプロンプトを立ち上げてですね、SDK 用の MS Build というツールを入力することによって、コマンドプロンプトからも開発できるようにはなっております。その他ですね、互換性と相互運用、先ほどお話ししたんですけども、運用性としましては、基本的にですね、W2K2000 以降のものとアーキテクチャはそんなに変わってませんので、流用できる可能性があります。実際に去年、私が経験したことで、Windows 2000用のソースコードを Windows 7用に1文字も変えないでビルドして、できると。7にインストールできましたので、そのものが多分8でも動くんじゃないかなと思っております。で、インフファイルに関しては XP 以降ですね、ちょっと64ビット対応 の, シンタックスが変わってますので、そこであれば多分流用できるのではないか。何が言いたいかって言いますと、ドライバーのアーキテクチャ的には Windows 7の延長線上にありますので、そんなに変わりませんよっていう話ですね。あとですね、OS の新機能としましては、いくつか追加されておりまして、ドライバーの開発者にも関係がある内容が入っております。結構影響があるのは UEFI BIOS のサポートで、GPT って書いてますけれども、GUID パーティションテーブルですね。これはですね、いろいろやってみたんですが、ドライバー開発なんかですと、何回も OS をインストールしたりとか、ディスクを変えたりとかしますので、どちらかというと使わない方がいいかなと思っています。ただですね、BIOS のメニューも変わってますし、いわゆる BCD エディットでいうブートセクターの編集とか、そういったところにも関わってきますので、UEFI の BIOS の時には、GPT を使うのか、従来の、パーティションですね、LTFS というか、従来のパーティションシステムを使うのかという、選択はあると思います。その他新しい機能としては、高速スタートアップですね、いわゆる一からブートするんではなくて、ハイバネーション的なものをキャッシュしておいて、そこで高速に起動できるとか、あと地味な機能ですけれども、プッシュボタンリセットという機能が関連技術として入ってまして、例えばノート PC とかを買ってきたときに、プッシュボタンリセットをすると、リセット機能では買ってきた状態にいつでも戻せるとか、あるいはリフレッシュっていう状態にしますと、ハングったときに、そのインストール前の状態に戻すとかですね、そういった機能もサポートしております。その他、コネクテッドスタンバイという、低消費電力ながら、コネクションをキープするようなモバイル向けの機能も追加されております。関連してですね、時々聞かれるんで、確認しておいた方がいいと思うんですけれども、Windows ロゴっていう名前が原則なくなります。時々 WHQL という前世紀の名前で呼ぶ人がいるんですけども、いわゆる Windows ロゴプログラムと呼ばれていたものが Windows サーティフィケーションプログラムというふうに名前も変わりまして、体制も変わります。で従来のロゴキットって言ってた WLK って言われてたものが今回からは HCK、ハードウェアサーティフィケーションキットという名前になりまして、すでに配布されています。多分20ギガとか30ギガぐらいあるんで、一晩でかかるって落とせるかどうかみたいなボリュームになっております。 あとはですね、ロゴキット重いんでっていう方にもうちょっと20ギガ落とすの大変だっていう方向けに、ADK っていう身近に使える、身軽に使える、簡単に使える、Windows Assessment and Deployment Kit ということですね。製品の出荷検査なんかにのために、まあ、いわゆるロゴキットと同じようなものをしてくれる、より簡単にできるツールですね。大掛かりな構成がいらなくて、簡単にできるという、セルフでできるみたいな今日のキットが配っております。配られております。それと、従来、ロゴの申請に使われていた WinCall とか、ロゴの要件を書いたロゴポイントっていうのが整理されまして、日本語でカタカナのサイトが上がっているんですけど、ダッシュボードというサイト、ウェブページですね、ここに集約されております。興味のある方はこのキーワードで見ていただいて、もちろん、WHDC ですね、Windows Hardware Development Center のページからこれらの情報は入手することが可能です。言っちゃいましたね。はい。その通りです。頭の中入ってるんで。その他ですね、詳細は私が今回というか、もうリリースされてからですね、WDK の Windows 8 の、コンシューマープレビュー版が出てから格闘したのは、ここの3つのトップ3からいってます。 MSDN ライブラリービルド、ビルドはパワーポイントが主ですけど、ビデオが主ですけれども、WHDC のところから、ここからたどってきますけれども、これらのサイトはですね、ビルドは英語版しかありませんけど、MSDN ライブラリと WHDC は日本語版と英語版がありますので、おすすめはですね、英語版の方にぜひ行っていただいて、いろいろと検索していただくと、必要な情報は、今日は後でデモしますけれども、デモの情報、必要な情報はすべて入っております。新しい開発手順の話になりますね。開発環境の構築ですけれども、クロス開発になりますので、開発用のホスト PC とターゲット PC というのが必要になります。で、典型的にはですね、ホスト側は Windows 8を入れて、Visual Studio 11。で、必須要件ではないんですけども、いろいろとメトロアプリとか開発する可能性もありますので、メトロアプリでデバッグする可能性もありますので、SDK を入れておいた方がいいと思います。で、必須なのはホスト側ですね、左側ですけれども、WDK と WDF のコインストーラーと、まあ、参考にするためのサンプルをダウンロードしてインストールしておくといいと思います。で、右側はですね、ターゲット PC、これは開発する対象の PC なんで、OS な対象であれば何でもいいんですけど、基本的にですね、Windows 8を想定しています。なぜかと言いますと、この、LAN で接続できて開発デバッグできるのが Windows 8同士の WDK だけなんですね。ですから、ターゲット PC も Windows 8を入れることをお勧めします。で、ターゲットが Windows 8でない場合には、その上に書いて、真ん中に書いてます、TCP、DHCP、DNS が使えなくて、1394 USB シリアルといった従来通りの接続方式になります。で、いろいろとですね、WDK の文章を見てきますと、ターゲット PC にはですね、余計なものは入れるなとか、WDK を入れるなということが書いてあって、実際にここをですね、テストモードでいろいろと勝手にリブートさせますので、専用なマシンを用意する必要があるということですね。で、実際に、ホスト PC とターゲット PC、ホスト1台で、ターゲット PC は何台でも増やすことができますので、1対 N の関係になると思います。専用マシンを OS ごと別に用意する必要があると思いますね。で、開発手順に入りますけれども、コーディングの、まあ、ステップごとにいきますと、変わった内容を説明しながらお話ししますが、コーディングの段階では当然 Visual Studio に統合されています。で、新しいものとしましては、他の Silverlight なんかの開発と同じように、テンプレートによるコード自動生成。これ、ちょっと、日本語版の Visual Studio をやる場合には、バグがあるんで、リリースノートの通りちょっと作業がいるんですけども、それをやることによってできます。で、オンラインのサンプルとヘルプを持ってきて、あと、コーディングのフェーズでですね、まあ、勝手に入っちゃうんですけども、NuGet というですね、いわゆるライブラリーとか、ソースコードの交換の仕組みも勝手に使えるようになってます。まあ、ドライバーの、NuGet 対応の、クラスライブラリーとか、ライブラリーがどの程度あるのかってわかんないんですけども、一応使えると。で、その他ですね、コード解析で従来、PFD、プリファストフォードライバーズっていうのがあったんですけども、これが名前が変わりまして、コード分析っていうことになりまして、当然ながら Visual Studio に統合されている。あと、スタティックドライバーベリファイヤーっていうのがあったんですが、これも Visual Studio の中に統合されて呼び出すことができるようになっている。コンパイルとビルドに関しましては、Visual Studio からメニューで、ビルドでクリックしてできます。 あとここから先が素晴らしいと思うのですが、今まで結構な手作業でコマンドを叩いたりとか、捕まえてコピーしてたようなカタログとかですね、署名の話なんですけど、これが全部自動化されています。カタログの自動作成、署名の自動化、ドライバーパッケージの自動作成という自動配置、インストールですね、まで、ビジュアルスタジオが勝手にやるようになりました。まあ、その分ですね、裏で設定が結構大変だっていうのがありますけれども、デバッグ環境に関しましては、WinDebug がですね、ビジュアルスタジオに統合されております。でなおかつ WinDebug が、TCP/IP の接続を、Windows 8同士の時にはサポートできますので、かなり慣れると便利になっております。あとは各種ベリファイアですね、ドライバーベリファイアとか WDF ベリファイアも Visual Studio に統合されていますので、必要に応じてメニューでイネーブルできるようになっています。デバッグの起動は F5 でできるということになっています。その他補足としましてはですね、メタデータ、これはどういうものかと言いますと、デバイスとプリンターというメニューに出てくるような、いわゆるハードウェアデバイスの、ユーザーインターフェースみたいなものなんですね。英語なんかの資料によると、デバイスエクスペリエンスって呼ばれているものですが、これも作成もですね、ビジュアルスタジオに統合されておりますので、ウィザードによってコードが自動生成できるようになっています。で、なおかつ、Windows アップデートに自動オンラインでサブスクリプションですね、自動ってことはあれですけども、クリックすれば登録ができる。その他、WDTF ですね、Windows Driver Testing Framework も、名前がちょっと違うんですけども、Visual Studio から似たような機能を実行するようができるようになっています。でですね、ここから具体的な話になるんですけれども、結構な落とし穴があります。実はですね、去年9月のビルドに行って、ハンズオンで、当時、デベロッパープレビューっていうのの使い方を教えてもらってきて、日本に帰ってきてやったんですけど、全く動かなかったんですね。ところがですね、いろいろとカスタマープレビュー、コンシューマープレビューの段階になっては、一応同じように動くようになりました。どこが違うかっていう話ですね。まずテンプレートの無効問題はリリースノートを読んでいただくか、US 版のビジュアルスタジオを入手すれば、OK になります。テンプレートは使えるようになります。あと、コンパイルビルドをすると、これは Windows 7の、WDK の時からあった問題ですけども、シグナビリティのチェックの日付の問題で引っかかります。これ自分で勝手にタイムスタンプを押すくせに、未来の日付だよって日本時間のマシンでやるとエラーになっちゃう問題なんですけど、これは時間と場所をですね、US シアトルにすることによって、まあ、クリアします。で、これ後々ですね、ネットワークの話なんですけども、当然ホストが日付が古い、US 時間になるとターゲットも US じゃなきゃいけない。で、サーバー立てるときに、DNS 引くとか、Windows 8の、ドメイン組むときにはサーバーまで時間も US にしなくちゃいかんと、いろいろと多々問題があるものです。はい、気をつけましょう。気をつけましょうということですね。その他ですね、署名とか配置とかの作業をするときに、特権モードが多々要求されます。ですので、まあ、とりあえず、開発マシンでは UAC を無効化にするとかですね、時刻の同期をうまく US としておくとか、いうことです。で、これらを対策しておいても、なおかつですね、ネットワーク経由で接続したときにエラーになったり、ログインできなかったりする場合があります。そういうときには、マシンを再起動して、もう一遍設定して接続し直す。まあ、繰り返し実行ですね。特にネットワークの設定がキーになりますので、その辺は大事になります。で、ネットワークの設定もこれはまるんですけれども、ターゲット PC をデバッグする場合に、要はデバッカー自身がですね、ドライバーを抱えているという関係がありまして、デスクトップ型のターゲット PC で、デスクトップである必要はないんですけども、NIC ですね、ネットワークインターフェースカードが、イーサネットのチップが限定されています。サポートされているのはリアルテックのこの辺と、インテルがほぼ全機種、ブロードコムもほぼ全機種です。ですので、例えば最近多いアセオスとか、NVIDIA とかの NIC をターゲットが使っている場合には、追加でアドオンカードですね、例えば秋葉原で売っているようなインテルのアドオンカード3500円ぐらいですけども、買ってきて刺さないと、そこをでオリジナルのオンボードの LAN を殺して、そっちで外部のインテルとかリアルテックのカードを使わないと、ターゲットとして使えないとか、そういった問題もあります。それとですね、ネットワーク関係のお話、さっきしたんですけれども、大きくドメインで使う場合と、ワークグループで使う場合とあります。で、ワークグループで使う場合の方が、まあ、どちらかというと小回りが効いて使いやすいんですが、必ずですね、 DHCP で Mac から IP が引けることと、DNS で名前と IP の正順逆順が引けることで、今日そういう環境をですね、ルーター2台使ってですね、 DHCP で Mac からちゃんと IP が引けるルーターって結構少ないんで苦労したんですけども、 組んできています。はい、LAN 経由でデバッグとですね、デバッグ環境の、接続、自動構築できるのは Windows 8同士の場合だけですね。はい、で他の環境の場合には1394とか USB とかで接続する場合には、手作業で設定することになります。で特に煩雑なのはですね、BCD エディットとかですね、コマンドプロンプトを駆使してですね、長い文字列の、キー ID みたいなものをコピーペーストしたりして結構煩雑なので、これはですね、割り切って Windows 8同士でつないだときだけ自動のネットワークデバッグをして、それ以外のときは従来の Windows 7WDK を使うというのも手かなと思っております。実際にその手順をですね、ここを本当はデモさせしようかと思ったんですが、これだけデモするのに5、6分かかるのと失敗する可能性もありますので、過去の実績ですと簡単に紹介します。ドライバーのビジュアルスタジオをつけて立ち上げまして、WDK をインストールしますと、ドライバーっていうメニューが出てきますので、そこのテストを選んで、コンフィギュアコンポーネント、コンピューターズ選びます。で、そこでですね、名前ですね、コンピューターの名前を登録しまして、ここでですね、既存の PC メーカー、Add New で追加していく。そうすると、ネットワークで対象とする、これ今やってるのはホスト側の説明ですけれども、ホストで作業してターゲットを登録するっていう形になりますけれども、ここでメニューで追加していくといった作業になります。で、3つメニューがあるんですけれども、これらによってどんな設定をするかっていうのは決まってます。一番上が自動、オートモードで自動で、すべてのターゲットの開発環境をインストールするというもの。真ん中は、LAN 以外ですね、イーサネット以外で接続する USB とか1394接続の場合には真ん中を選ぶ。すべてマニュアルで選ぶ場合には一番下をということで、8同士ですと一番上のメニューで開発ができるようになります。説明しちゃいましたが、そういうことですね。おすすめは自動で行くのが、その前の NIC とかですね、ネットワークの環境が設定できていればできます。で、ここ、ダーッと書いてますけども、これ実は1行ごと表示するのに結構30秒とか1分とかかかりまして、トータルで大体マシンのスピードによりますけど、3分か5分ぐらい、1回から2回ぐらい再起動をして、やっと終わると。この次へというのが出てきたら終わりということで、途中でもちろん失敗することもあります。あと補足情報ですが、ここに書いてないんですけど、途中でですね、管理者権限の入力を求められます。これはターゲットマシンの管理者権限なんですけども、これ聞かれるんですけども、必ずですね、アドミニストレーターという名前でログインできるようにしておかないといけない。ということは、ターゲットマシンはインストール後ですね、ターゲットマシンとしてネットワークの設定だけするんですけども、ユーザー管理メニューから必ずアドミニストレーターのアカウントを有効にするということが必要になります。はい、これも書いてあります。で自動構築が完了したらば、こういった形でですね、サマリー情報とキーが出てきます。キーって長いのが、これがですね、手作業で入れるときは、これをカット&ペーストして、BCD エディットでブートローラーに組み込んでやる必要があるということですね。はい。ちょっとデモをしたいので、駆け足になりましたけれども、メトロ UI の利用の話をさせていただきます。これですね、ではないっていうか、すでにサンプルが公開されてるんですね。で、ただ見つかりにくいんで、ハードウェア、WHDC のところからメトロスタイルアプリっていうのがありますので、そこからサンプルって言って進んでいただいて、必ずですね、英語の検索結果を含むというところにチェックして、WDK で検索していただくと、多分20種類ぐらいか、25種類ぐらい出てきます。で、ここではですね、今日説明するカスタムドライバーアクセスサンプルという USB の、ドライバー用のメトロスタイルのアプリケーションの事例ですね。言ったようなもののほか、たくさんというか、まあ、ポチポチあります。これを実際に説明を見ながらですね、インストールしていただければということで、ドライバー開発自体がですね、こういったオンラインでのサンプルを入手したり、あるいは場合によっては自分がそのうまくいったサンプルをポストしてあげたりとですね、そういうコミュニティ的な開発に行くんだと思います。はい、それではですね、メトロ UI でデバイスドライバー開発のデモをしたいと思います。簡単ですよって書いてますけど、ここの来るまでがなかなか大変だったんですけれども、切り替えスイッチは当たりましたね。はい、ネットワークの接続を確認してました。まずビジュアルスタジオを上げます。テンプレ レートの説明ですかね。ちょっと見にくいかもしれないんですけども、ファイルで新規作成、プロジェクト、いきますと、こういった感じですでに選ばれていると思いますが、WDK 追加で入れてありますと、Windows ドライバーというメニューがあります。ここからですね、アプリケーション、ネットワーキング、パッケージとかありまして、ここで例えば、WDF とか選んで、こういう感じで WDF のドライバーのテンプレートがあります。で、ここで例えば KMDF ですね。で、KMDF ドライバー1。気持ち悪いんで、こんな感じでですね、OK。やると、ドライバーのコードができてしまうと。で、できました。で、上にあるのが、大体ご想像の通り、こういったドライバーのヘッダーファイルとか、サンプルがありまして、インフも自動で作ってくれて、ソースファイルですね、デバイス .c、ドライバー .c、q.c とかですね、こういったコードが勝手に作られる。で、ディストリビューションに関する関連のファイルも、ここのドライバー、ごめんなさい、パッケージというところを右クリックしていただいて、プロパティで、細かいディストリビューションの設定ですね、ビルドの設定と、こういったことができるようになっています。で、これはビルドってやると、F7 でした。ということで、ビルドが終わると。でこれインストールしても面白くないんで、これはこれでおしまい。説明としましては、ごめんなさい、このメニューでやるのは、ここのソリューションのところを右クリックしていただきまして、ビルドできたんで、エラーもなく、当たり前なんですけれども、ここでですね、コード分析を実行って上から2番目ありますが、これをやりますと、実は PFD、プリファストというか、コードアナライズですね、をやってくれますんで、プリファスト今かけてるっていうところですね。エラーが多分ないと思うんです。それ自分でジェネレートしたコードにですね、プリファストのエラーがあっておかしいんですけれども、ここで結果ということで0ですね。0というのはエラーの関数で、全ての結果000、こういうことができます。あと関連してですね、SDV に関しましては、ドライバーっていうメニューが右上の方にありますので、ここから時間かかるのでやりませんけれども、ローンチスタティックドライバーベリファイア、ありますので、ここから SDV を起動することが可能です。はい、これ一遍終わりと。で、次ですね、実際のテストと自動配置を行います。で、あらかじめですね、転送をして、アドミンのアカウントのパスワードを入れて作っておいたのがありますので、KMDF エコーという、割とおなじみの KMDF の中でループするというドライバーを。でこれソリューション準備している間時間かかりますのでターゲットの方を見てみましょうね。はい、ちょっと種も仕掛けもありません。これターゲットなんですけれども、一応この辺にですね、これターゲットの、事前の、プロビジョンという予備設定してますけど、ここにサンプルドライバーでできるはずなんですが、今現時点ではインストールされていないということですね。これに、ネットワークで TCPIP 越しで、インストールをさせるということで、これを戻して終わったんで、今ブレークポイントを設定してます。これはエコーのところのリードとですねライトのところに設定しております。で、一応じゃあビルドしときましょうか。ビルドしちゃっていい？しないですね。ビルドするとエラーが出るんで、配置を自動配置を実行した後エラーが再度ビルドすると問題はないんですけども、エラーが出るという気持ち悪い問題がありますので、これでじゃあいきなり F5 で配置してみますか。そうすると効いてくると思うんで、ちょっと待ってくださいね。これコードアナリシスが終わったんで、ソリューションですね。簡単に解説しますと、このエコーのところにドライバーのファイルがあって、inX ですね、ヘッダーファイルがあって。で、パッケージの下にですね、これがありまして、ここで、プロパティを開けますと、どこに配置するかっていうのがあります。で、ドライバーインストールメニューのデプロイメント、ここがキーでして、ここのイネーブルデプロイメント、ちょっと見にくいかと思うんですが、インポートイントゥドライバーストアですね。で、リモートコンピューターネーム、ここにジャネットって書いてあるんですけど、ジャネットっていうのはターゲットの名前なんですね。ですから、このジャネットの名前でですね、いわゆる、先ほど言った DNS と DHCP で名前解決できないといけない。でそれからですね、このソフトウェアドライバーですので、ハードウェア ID、いわゆるデブコンで設定するやつですね、インフファイルの中のハードウェア ID を設定しておいて、 という形になります。これらを設定しておけば、なおかつあらかじめ事前に環境を送り込んでおけば F5 でいくと思います。はい、そうだよね、 F5 でいくんだよね。あ、そう、聞いてきますね。これやると多分時間かかるけど、完了でいっちゃってみるか。ダメですね。じゃあもう一遍やりますね。すみません。なんかね、日付が変わるとですね、毎回完了じゃいかないんですよ。次へ押せばいくと思うんです。はい、これでプロビジョンコンピュータオートマチックセッティングですね。これで時間かかるメニューいっちゃいましたんで、ターゲットで何が起きてるかっていうのをちょっと見てみますね。多分、ここのターゲットの画面でですね、つらつらといろいろ出てくると思うんですけれども、戻しましょうか。まだ出てこないですね。ホスト側がこんな感じ。あれ？ね。進んでます。1回送り込んであると2回目以降は早いですね。ターゲット側で変化がありましたので、まあ、こんなのが勝手にターゲット側で出てくるんです。で、勝手にインストールされている状態ですね。テストモードで立ち上がって。で、終わりましたので、ホストに戻して、次ですね。完了と。そうすると、ウィンデバッグが立ち上がると。ほとんどここだけなんですね。で、申し訳ないですが、このウィンデバッグの画面の文字をどうやっても大きくすること、あ、ここでできるのか。200とかしちゃう。お、できた、できた。ブレイクします。しましたね。でですね、ただ唯一難点があるのが、今までのウィンデバッグと一緒なんですけども、シンボルがですね、うまく分かってくれない。大昔からある問題ですけれども、ですので手で入れます。ここだけ何とかしてほしいと思いますけど、ここにカンニングペーパーがあるんで、これをこのまま入れます。一応設定はしてるんですけれども、っていうか各ドライバーによって個別のですね、ソースコードの場所までは自動設定はされてくれないんで。リロードか、はい、でこの辺のですね、ユーザーインターフェースっていうかコマンドは当然ながら大昔と、98の頃から変わらないですね。見つからないシンボルがありますよって別にいいです。でかすぎ、ちっちゃくする、150ぐらいですか。で、あとはデバッグメッセージを表示させるためのおまじないですね。マスクの設定ですね。はい、でこれで GO しておいて、今度ターゲット来ますんで、ここでですね、コマンドプロンプトで実行して、ここで、あ、そうか、こっち行く前に、ちゃんとインストールされたかどうかですね、デバイスマネージャー開けて、ここにサンプルデバイスというのがあります。ちょっと分かりにくいと思うんですが、サンプル、これが今ここにインストールされたものになりますね。で、プロパティですけども見ますと、まあ、こんな感じでドライバーですね、多分今日の日付で私の名前が入ってるんで、これが入れた間違いないドライバー、こいつのテストをするということになりますね。でこれ一遍もういいから終わっといて、これもやめ、エコーをアップ、エクゼを実行すると。と、はい、おめでとうございますと。何がめでたいかというと、ブレークポイントでピタリと止まりましたので、これはあらかじめ設定してある、何十回も練習した通りなんですけれども、ここでですね、KD のコマンドでいろいろと、例えば、 B とか入れるとコマンドヘルプが出てくるんですね。BK でしたっけ、これ間違えました。 B じゃないですね。何をやるか書いてあった。KP、KT ですね。KP ですね。カーネルスタックトレースとかですね。一応シンボルがロードしてあるんで、一応見えるようになって、これ今インターネットでマイクロソフトのシンボルサーバーにインターネットを介してつなげているということですね。例えばですけども、びっくり WDF とか言いますと、これダーって言ってね、ちょっと分かりにくいですかね。もっと大きくする。200% にして、びっくり WDF インとかフォーとか、これで出てきますので、ここの中からですね、メニューを選んでいただいて、WDF インフォをやりたいなと思ったら、説明が出てくるんですけれども、WDF ドライバーインフォか。ここですね。と自動的に入力してくれると。で、これで例えばエコーっていうと、ドライバーの情報が見える。こんな形で、その他ですね、呼び出しの履歴、下のメニューでも見れるんですけど、こうやって、トレースの履歴とかブレークポイントとかですね、ほとんど、従来のビジュアルスタジオでアプリケーションをデバッグしたのと同じような状況でデバッグができるということになっております。はい。他にもですね、メトロアプリとかの、開発の、これ来ますね。はい。準備もしてるんですが、ちょっと時間も押してきましたんで、この辺はですね、サンプルを入手してですね、ダウンロードして、して実行していただければと思います。こんな感じでどんどんブレークポイント止まるんで。はい、あとですね、そうだ。ちょっと違う、時間があるんで、設定しておいた、メニューでやっておいたですね、あらかじめ設定しておきますと、こんなことができますよっていうお話を少ししたいと思います。先ほどお話したですね、デバイスとプリンターのショートカットですけども、ここにある、ここに FX2 って書いてあるんですけども、こういったもののですね、いわゆるメタデータなんかも Visual Studio から簡単に選択して作ることができます。これ終わったと思うんですね。そういったものはですね、このドライバーのデバイスメタデータ、ここでオーソライジングクリエイトですね、ブラウズでここで選んで、こうやって選択して、これで NEXT、こういったメニューで簡単にできるということにします、なっております。非常に駆け足だったんですが、とりあえずですね、情報はオンラインネット上に英語ですがあります。英語なんでまだ他の国の言葉で書いてあるよりはいいと思いますけれども、ご質問等ありましたらば、パーティー会場ですね、あと Windows、Microsoft の MSDN デベロッパーフォーラムですね、とか、私どもで運営しています WDDDC、Windows Device Driver Developers Community、あと勉強会、セミナー、デバイスドライバーズの私の会社のホームページなどで、今日お話ししたプレゼンテーション資料以上のものが公開させていただきますので、楽しみにしてお待ちください。とりあえず、冷やし中華じゃないんですけど Windows 8 WDK を始めてみてください。アンケートにご協力をお願いします。SP006 のセッションですので、2種類、ピンクの用紙とブルーの用紙ありますので、ピンクの用紙の方にご記入をお願いいたします。非常に駆け足だったんですけれども、とりあえずここまでさせていただきます。今日はご清聴いただきましてありがとうございました。